それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月に入りましたけれど、夏はお得意ですか？
好きなんですけど、うん、暑さには弱いです。
暑さにはね、
そう、なんかもう脱ぐものなくなっちゃっても暑いじゃないですか。冬はいろいろ着ればなんとかなるけど、
はい、
夏は脱いでも限界があるので。
そりゃそうですね。
なのでちょっとエアコンがないとちょっと無理な感じです。
そうですね、
まあ、カラッとしてる、ね、ところとかだったら、うん、まだ日陰とかにいれば、ね、そこまで暑くないので、いいんですけど、
はい、
まあ日本の夏は基本的には湿度がね高いので、うん、辛いですね。
そうです
ね、出歩けないですね。
この先7月8月で40度を記録する地点が今年はどれくらいあるんだろうって、
ね、だってもう6月の時点で30度になったりとか、うん、
なってましたね。
もうおかしいですよね、
うん、おかしいですね、うん、そんな中で、
はい、
テレビでは毎日のように今日は熱中症で何人搬送されたとか、
そうですよね、
亡くなったというような報道も出ていますけれども、うんうん、この時期はやっぱり熱中症について非常に警戒していただかなければいけないと思いますので、
そうですね、
今日はそのお話をぜひお願いいたします。
はい、もうそういう季節になったということで、時期になったということで、
はい、
じゃあ熱中症についてまた振り返ってみましょう。
お願いいたします、はい、まずどんな症状になるんでしょうかね。
まあ一番わかりやすいのは、もうフラッとしたりとかね、ふらついたりとかですね、
ふらつく、
はい、のめまいとか、
はい、
ね、だるさを訴えたりとか、
うんうんうん、
あとは足がつったりとかね、痙攣したりとか、
ああ、
ありますよね、はい、僕もゴルフの時に熱中症になりかけて、はい、足がつっちゃったりとかやっぱしてました。
そうです
か、はい、で大量に汗をかいたりとかね、
うんうんうん、
っていうのは症状、あの軽い感じの症状なんですけども、
はい、
それがどんどんひどくなるとですね、やっぱ頭痛とか嘔吐、
うん、
ね、あと体の力が入らない、
はい、
もうで倦怠感も強くなっちゃう、
うんうんうん、
でそれがさらにひどくなってしまうと今度意識障害ってなってしまうんですね、
はい、そこまでいっちゃうんですね。
そうで抗体温にもなりますし、もう本当に命に関わる状態になりかねないんです、
はい、
でもともとじゃあ熱中症ってどうやって起きていくのかと、
うん、
ね、どういうのが原因で起きていくのかという話なんですけども、
はい、
基本的に人間の体って体温が上昇すると自律神経によって末梢の血管が拡張して皮膚にですね血液を多く流すんです、
うん、
でそこから通常は汗をかくことによって熱を放散して、
はい、
で温度を下げるんですね、
うん、
だけど汗をかきすぎると水分が失ってしまう。
そうですよね、
汗を出すことができなくなるし、
うんうん、
脱水症にもなってしまう、うん、あとはその時に一緒に汗かくときって塩分も出ますので、
そうですね、
はい、塩分も失ってしまうので体温調節機能が乱れてしまうんですよ、
うん、
そうすると体温がどんどん上昇して熱中症ってなってしまうんですね、
うん、
なんで逆に言うと汗をかいて温度を下げるって作業をしているので、湿度が高いと汗が気化しないので温度が下がらない、
はい、
体温が下がらないってことになるので湿度も結構影響してます、
はい、
うん、まあ高齢の方とか乳児の方とか、
はい、
そういった方には特にそういった対応能力が低いので、
うん、
なりやすい状況になりますね。
わからないですよね。特に高齢者の方なんかはあんまりこう温度感覚がないっていうか。
そうなんですよ。やはり高齢になるとその感覚機能が落ちてしまうので、周りの人がすごい暑い暑いって言っても、私は冷え性だからって寒いわって言って、
うん
うん、服を何枚も着てる方いらっしゃったりします、
はいはい、
そうするとやっぱ熱がこもってしまって放散できないので、で熱中症になってしまうということが多いです。
着すぎちゃダメですね。
そうですね、そうやっぱ季節に合った服装というのも大切です。あとは室温ですよね、
はい、
やはり部屋の中で熱中症になる方もいらっしゃいます。
うん、それ ね不思議なんだけどなるんですね。
そう、外にいればなるってイメージですけども、やはり室温が高くなればそれだけ熱がこもってしまっているので、ね、熱を放散することが、ね、はい、体からで、ね、熱を下げることができなくなってしまって、
はい、
で脱水症になって熱中症を起こすという方もいらっしゃいますので、
う
ん
う
ん
う
ん、ぜひ室内の対策も重要になってきます、
はい、よく子どもたちの部活動とかね、うん、
はい、
土日の少年団とかね、外でサッカーやったり野球やったりしているとなるっていうイメージが強いんですけどね。
まあ、あとは草むしりしてる人もなったりとかいらっしゃるんですけども、
わかる。
で、まあイメージ的に対策としては水分取った方がいいよっていうのは皆さん多分分かってるとは思うんですけども、取り方もあると思うんですよ。
あ、水分の取り方ね。
はい、
はい、
要は汗かいてから水分取っても追いつかないんですよ。だからもう前もってこういうことをする、外出てこういう作業をするとかいうのがあれば、前もって水分をある程度取っていただいて、それで途中途中でまた補給するという形を取っておかないと、その後手後手になってしまって熱中症になってしまったりとかするので、前に取っておくっていうのも重要です。
そうですね、はい、私先日家の周りの草刈りやったんですけど、その時途中で、あ、このまま続けたら熱中症になるかもってふと思って、その時にやる前に水飲まなかったと思って、急いで家の中に入ってコップ2杯ぐらい飲んで、一息ついてまたやりましたけど、
そうですね、家の中に入ってその体をクールダウンさせるっていうのも重要なの で、
ですね、
適切な対応だと思います、
あんまり熱中してそのままやってしまうとね、危ないですよね。
危ないですね。あとは塩分摂取もね、してくださいね。
今こうタブレットみたいなね、塩分チャージとかも売ってますから、手軽に取れるようにはなってきてますけど、
そうですね。あとは服も重要ですよね。あの、暑いからって裸になってたりすると、まあ何気にあの汗気化しにくいらしくて、逆に服着てる方が服に、まあ、吸収されて、でそれが風とかで、ね、気化したりとかするので、あの通気性の良い服を着るのもいいみたいです。
そうですね、
はい、
最近は涼しい肌着とか
売ってますよね。
出てますよね、昔と違ってね、いろいろあるので、
そう、だからそういうのを活用していただくのも重要かなと思います、
そうですね、はい。
あとはなってしまったらですね、
あ、なってしまったらですね、次は
まず一番最初にやることは冷やすことです。
冷やすこと、
はい、
はい、
風通しの良い場所とか、エアコンが効いた場所にいて、で冷たいものを飲んで、まあ、スポーツドリンクとかもそうですけども、そういったものを飲んで体を冷やすってことが重要になります、で冷やし方もよくなんか熱出た時におでこにね、冷やしたりとかしますよね、
冷えピタみたいなやつとか、氷のうとか、
そう、あれあんまり効果ないんですよ。
あ、そうなんですか。
おでこってあんまり冷えないんで、一番いいのは血流が豊富な場所、例えば首、頸部、
あ、首の頸部ね、はい、
とか脇の下、
あ、それよく聞きますね。
あとは鼠径部、
あ、鼠径部、
はい、そういうところを重点に冷やしてあげると、より効果的に冷えてきます。
早く体に冷えが回るっていうことなんですかね。
そうですね、そこが一番太い血管が近くにあるので、直接その血管を冷やすってイメージですね、
その対策をして、そうすると大体ちょっとこう落ち着いてくるのかな。
そうですね、水分取って休むことによって大体の方はそれでリカバーすることが多いですけども、やはり先ほど言ったひどくなった場合ですね、大きい音が出たりとか、そうすると水分取れないですし、
そうですね、
意識障害になってしまうともうね、あの水分取るとかそういう次元の問題じゃなくなるので、その場合は医療機関受診したりとか、救急車で乗っていただくとか、いうふうにする形になりますね。
そうですね、これ医療機関に行った場合、どんな処置をするんですか。
まあ、一番は冷やしてあげるっていうのと、脱水症のことが多いので点滴をしたりとか、基本的に対症療法になりますね、
吐いたりしてて水分飲めなかったら点滴しかないっていうことですね。
そうですね、はい、そこであの改善してもらって、あとはご自身で水分取るようにするとかいう形になってくると思います、
暑いから熱中症で命を落とすっていうことだけはもう避けたいですね。
そうですよね、それでね、毎年ね、救急搬送されて亡くなってる方もいらっしゃいますし、できれば対策を取っていただいて防いでいくっていうのが重要になってくると思います。
そうですね、夏休みとか出かける機会増えると思いますけど、必ず水分を忘れないで、
そうですね、持っていただいてい
た方がいいです ね、
今なんかちっちゃい水筒を持ってる方とか結構いらっしゃいますしね、ぜひ活用していただいて、 対策を取っていただければと思います、う
ん、でお子さんだったりまた高齢の方なんかは声かけしてあげないと、うん、自分から飲まなかったりするので。
そうですよね。でエアコンが苦手な方とかね、ご高齢の方いらっしゃいます、うんうん、で、はい、でそれで良しとせずにですね、やはりつけてあげて風向きとかを調整してもらって、うんうん、なるべく直接当たらないようにしていただいて、はい、環境整備を周りが支えてやってあげるっていうことが、うん、やはり対策としては重要だと思いますね。
そうですね、うん、夜寝ている時っていうのもすごい水分が失われるじゃないですか、うんうん、夜もエアコンを上手に使って。
そうですね、
うん、室温はどうですか？ 20？
まあね、一応8度とか言いますけども、うんうん、まあそれよりも少し低い温度でも構わないと思うんですけども、はい、結局エアコン切ってしまって気づいたら熱中症になったっていうね、うん、朝起きたそうなってたっていう方も世の中いらっしゃいますから、
は
い、
そうですね、はい、28度だと私的にはちょっと暑いかなっていう、
僕もちょっと暑いと思うね。まあもう少し下げてしまいますけど、
ついついね、うん、まあ、冷えすぎも良くないんでしょうけれど、でもつけないで室温が30度以上になるっていうのは避けたいですの で、
うん、そうですね、昔と違って暑くなってますからね、夜も。
そうなんです、うん、窓を開けて、以前は海風が入ってきたとかありますけど、うんうん、今は涼しい風が入るってことはなかなかないの で、
そうです、ね、
その辺も十分注意していただいて、うん、熱中症対策をしてそうならないように元気に夏を乗り切りたいと思います。
はい、ですね、
はい、今日は神尾先生に熱中症の症状や対策などについて教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。